門郷と
ユノッチの
ディスタン11月19日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、11月19日ということでね、
うん、
うん、なんか巷ではね、世間では、走行距離税とかね、話題になってますね。走行距離税ってどうよ。
そんな話出てんの？
出てる出てる。
知らなかった。
ガソリン売れないからさ。
うん。
要するに EV にシフトしていくと、
うん。
みんなガソリン入れないじゃん。
はいはいはいはい。
ガソリンで財源取れなくなっちゃうから、
うん。
走行距離に応じて税金取ろうっていう車持ってる人ね。
うほー。うん。
うん、仕事で車使ってる人は大変ね。
そうだね。
うん、でも仕組みをどういう仕組みにするのかなとかね。
うん、そうだね。
なんかまた、うんうん、だから車に EV にそういう税金取る仕組みをつけなきゃいけなくなっちゃうのかな。
うん、
走行距離をなんか送信するような仕組みをつけなきゃいけなくなるのかな。
なるほど。
でその走行距離を送信する仕組みの機械を作るメーカーに国からまた大量にお金が流れるのかな。
あ、
なんか利権の匂いがしませんか。うん、
うん、
どうすんだろうなこれね。
うん、
僕電車税取った方がいいと思うんですよね。
どういうこと。
要するに首都圏に住んでる人って車使わないじゃない。
うん、
だからその走行税、要するに走行距離税取られないじゃん。
うん、
その代わりに電車使うじゃないですか。
うん、
だから電車賃に10円とか20円とか税金上乗せするっていうのがいいんじゃないかなって気がするんだけど。
キャー。
で鉄道会社から税金取ればいいんじゃない。
うん、
うん、その方が走行距離税やるよりも、
うん、
なんか儲かるような気がしない。
うーん、数で言えばすごく勝ってるとは思うけど、
うんうん、
じゃあどのくらい一人から巻き上げるかっていうのだよね。
そうそうそう、
うん、
で取りっぱぐれも多分ないだろうか。鉄道会社が代理で払うっていう感じにすれば、
うん、
多分取りっぱぐれもないだろうし、いいと思うんだけどね。
うん、でもな、
うん、
もうさ、その出ていくお金の話ばっかりなんですよ。
うんうんうん、
入ってくるお金の話ないですか。
ないっすね。
身も蓋もない、
うん、なんか税金取る話多いな。消費税も上がるかもしれないって話だしね。
うん、
うん、いや困ったもんすな。
やってられないっすよ。
本当だよね。はい、それでは加藤光とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
また、ラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。タイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
本日のテーマいきましょう。
はい、
なんか微妙に今日なんかテンションが違う感じがしませんか。
なんか加藤子さん眠そうじゃないですか。
そんなことないっすよ、そんなことないっすよ。ブラジルグランプリの直後だとかそんなことないっすよ。
寝起き声ですか。いやいや大丈夫ですか。
です、あの微妙にテンション違いますけどね、ぶっちゃけね。
うん、
2週間前に撮りましたこれ。
そんな前か。もう
そう2週間前に撮ったんだよ。
うん、
これ収録なんですけど、皆さんこれんリスナーの皆さんね、聞いてる方おそらくご存知かと思うんですけど、
うん、
収録して、何日か前に収録して土曜日の21時にこれオンエアしてるんですけど、
はい、
だいたい2週間ぐらい前に撮るんだよ、
うん、
オンエアの、
うん、
うん、そうだから結構時事ネタがさ
もうテーマ時事ネタ危険だね。
本当だね。時事ネタが風化してしまうことがありましてですね、
はい、
今日のねテーマね、
うん、
円安について、
はい、
円安の話しようと思ってたんだけどさ、てかしたんだけどさ、
うん、
円安大変だよねとかさ、
うん、
でメガバンクの住宅ローン金利が上がってんだよねとかさ、
うん、
そんな話した散々したんだよ、
うん、
したら急に円高ですよ。
うん、まあ1日でさ、いいことだけどさ、
おいいいって、まあ1日で7円上がったんですよ。
すごいよね。
でそれでもまだまだ全然円安なのよ。
うん、
全然まだまだ円安で、トークの内容もだから円安やばいよねっていう話したんで、
うん、
使えるっちゃ使えるトークだったんですけど、
はい、
いやでももうさすがにね、
うん、
さすがに1ドル150円の時代じゃなくなってしまったんで、
はい、
今138円とか139円なんですよ。
うん、
で今日、
うん、
これも収録なのよ。
うん、
うん、で今日これ収録した後に、
うん、
また円がドーンってこう動く可能性があるわけですよ。
そうですね、
もう手に負えねえよ。
このテーマやめようぜ。
そうやね、もうとんでもないものに手を出してしまったと思ってね。
うん、
いやまあ円安ね、
うん、
円安の影響で、まあ、ひどい目に遭いました。
はい、
で今現在もひどい目に遭ってますよね。値上がり値上がり、はい、ね、外国産のね、
うん、
品に限らず、
うん、
日本ってのは基本的に資源がない国ですから、
うん、
全てを輸入に頼ってる国なんで、
ね、
ね、全て値上がりしてますよね、
うん、
値上がりしてるんでどうすんだよこれっていうさ、
うん、
状態だったんだけど、
うん、
なんか微妙に空気が変わってきたというか。
でもね、なんかうん、こんなに騒がれるまで、
うん、
その相場はもう1日とか何時間でものすごく変動してしまうっていうのを初めて知りましたよ、うん、私は。
いや、こんなに変動することは普通ないんですけどね。
うん、
まさか俺たちの番組を取り直ししなきゃいけなくなるほど動くなんてことは想像もしてませんでした。
こんな番組への影響はなんてね、あの世界への影響に比べたらもうほんな、ほんな宇宙の中の塵の一つぐらいなんですけど。
まあまあまあまあね、ミニマムなものではありますけどもね、うん、
ね、
いやまさかこんなことになるとは思わなかった。
うん、
驚いたわ。
投資家とかの人はさ、
うん、
どう思ってんだろうね今の情勢を。
から138円台入った時は、
うん、
これ死人出るなと思ったよ。
うん、
あ、いや絶対列車に飛び込むやつとかいると思ったよ。
あ、怖いね。
あ、 FX なんかやってる人大変じゃない。
うん、
ロスカットロスカットで、
うん、ものすごい変動なんだろうね。
あ、もう首吊るレベル。
うん、
下手したら7円よ。だって
びっくりびっくり。
いや、どうなってくんで、こうもう1日に7円も動いて、
うん、
で、まあ、まだ全然円安ではあるんですけど、138円なんでね、
うん、
でもこう徐々に円高の方に触れていくのかなっていう。要はその、うん、アメリカの金利がガンガン上がってたのが、その金利の上昇がこう鈍化してると、
うん、
でいわゆるガーファの、その決算が良くなかったと、
うん、
Facebook もだからあれでしょ、半分ぐらい解雇するとかって話になったりしてるじゃん。
ツイッターでしょ、
うん、ツイッターはイーロン・マスクがもう解雇した。
あ、した。Facebook
も。Facebook、今はまあ、メタです。メタバースですよね。メタも半分ぐらいどうも解雇するらしいって話になってて。で、Amazon も、売り上げが予想の半分ぐらいだったらと。
ああ、そう。
うん、で、Google も、で、Apple は Apple で今度は中国のゼロコロナ政策の影響で工場が停止しちゃって、
うん
生産に遅れが出てるとかっていうことで、はいはいはい、株が落ちてるということで、軒並み全部もう、GAFA が全部ダメになっちゃってて、
うん。
で、ね、やばいことになって、その金利もちょっと上がらなくなっちゃってるっていうことで、今度はドルが売られて、円が買われて、ドカーンと落ちてるっていうことらしいんだけど。
は
ぁ、あ。ただ、こんだけ動くと、こんだけのことが起こっちゃうと、またちょっとしたことで、ね、その戦争の火種とかもあるわけじゃないですか。またちょっとしたことでドカーンドカーンってまた乱高下する可能性があるんで、これもうずっと円安だぜとかずっと円高だぜっていうことは言えないよね。
ね。
いや本当円安やばいよねって話に終始してたんだけど、これ逆に触れる可能性も十分あるよ。ドカーンと円高になる可能性あるよ。なんでどうなるんかなと思っていろいろ調べたんだけど、あの円安がこのまま続くっていう一時的なもので、また円安の方にドカーンと行くっていう話もあんのよ。200円ぐらいになっちゃうっていう、でいやこのまま緩やかに年末までに110円ぐらいまで戻るよって話もあんのよ。でどっちもやっぱあって、もう読めない。だから中国が台湾に侵攻するかもしれないとかって話もあるじゃない、でそれによって多分また動くとかっていう話もあるし、
いやー読めないね、
全くもって読めません。ただ一度値上がりしたものが、例えば円高の方向に触れたからといって、値下がりするのかいっていうところだよね。
怪しいよね
本当にね。為替レートね、相場に合わせて安くなんのかなとかね。
ならないと思う私。
そうそうならないんじゃないかと思って。
だってまず日本の経済状態自体がね、もう労働者の賃金が全然上がってないわけじゃない。
そうだね。
そのもうなんか土台みたいなのが、そこが改善されない限り無理でしょう。
まあなあ、まあ卵が先か鶏が先かって話ですよね。
あそう ね、
ね。いやどうなるんだろうと思ってね。いやもう本当に読めなくてさ
ね。
どうするんですかこのテーマ、そもそもどうするんですか。
知らないよ。
いやいやもうね。いやね、日銀の介入とかもあってさ、145円台とか150円台の時に、あの円高の時の70円台後半で買ったドルを、放出したって話があってさ。
そんな70円台なんていう時代があったのか。
あと77円とかっていう時代があったんですよ。
はあ。
その時にドル買ってたやつを一気に日銀が放出して150円とかで買い戻したわけじゃんか。要するに77円で買ったドルを150円とかで売ったわけじゃないですか。で円を買い戻したわけじゃないですか。そうしたらね、日銀はボロ儲けしてるんだけどねっていう話もしたんだけど、なんでそれをね、そんな儲かってんのに還元しないのかねとかさ
ね。
そう、輸出業は儲かってるはずなんだけど、輸出業が儲かってる話全然聞かないよねとかね。でそういう話したんだけどさ、全部無になってしまいましたね、もうね。ね、138円、138円になっちゃったからね。
ね
え。でだからトレーダーとしては、そう、円とドルを転換するそのボーナスタイムだよって言ってる人もいるんですよ。一時的なボーナスタイムだよっていうさ、要するに安い時にドル買ってた人は、今ドル売れっていうさ、このボーナスタイムはすぐ終わるぞっつって、って言ってる人もいるんですよ。そうだから、どうなるんだろうと思ってね。
すごい博打だね。
博打だね本当に、
読
めません。
はい、
いやどうしようかな、今日はね。だからもうこのテーマについては、 多分誰も、
うん、
多分誰も予測できてないと思うんで誰も予測できないと思うんで、
うん、
ここからはね、あの曲をお楽しみくださいということで
テーマの意味
円安についてということでお送りしました。
はい、
はい、エンディングでございます。
はい、
毎度おなじみになってまいりました、マユー・アントワネットの今日のためになる一言
おなじみなんだこれ。
おなじみですね、うん、もう説明はいらないかな。ではマユー・アントワネットね、偉人の直系でございます。
はい、
直系の子孫である湯野地さん、今日の一言お願いします。
今日の一言、マグロの刺身が買えなかったらアボカドにわさび醤油を垂らして食べればいいじゃない。マグロの刺身が買えなかったらアボカドにわさび醤油を垂らして食べればいいじゃない。マグロの刺身が買えなかったらアボカドにわさび醤油を垂らして食べればいいじゃない。
はい、では、来週のテーマですね
ねえ、うん、どう思ってるの
いや、どうも思ってないですよ。
ねえねえ、どう思ってるのかな、うん、
思春期の乙女みたいなことを言ってる場合じゃないですよって言いますけど
私、どう思われてるかが分からなくて怖いの
いやかましいわ、それはリスナーが判断してくれるでしょ
う。うん、
うん、来週、
はい、
来週はリスモニです。
月末でございますね。
うん、ペーパームーン、
うん、
1970年代73年かなんかに公開された映画ですね。
はい、
テイタム・オニール、ライアン・オニール主演ですね。
うん、
うん、あのモノクロの映画ですけどすごく面白いんでね。
ね、
うん、で俺昔さ大学生ぐらいの時に、うん、これビデオレンタルで借りてみたんだけど、今はね配信とかで見れるから、
あ、うんうん、
あのビデオレンタルとかでそのビデオテープで見ると、
うん、
結構画質がガッサガサでさ
そうでしょうね。
うん、でモノクロ映画で結構画質ガッサガサなんで、
うん、
結構絵的にきついなって思った記憶があるんですよ。だけど今配信で見ると、
うん、
やっぱデジタルでこうリマスターされてるんかな、
うん、
すんごい綺麗になってて、
うん、
めっちゃくちゃ見やすくなってます。
へー、
うん、いやもう全然印象全然違った、
うん、
むしろモノクロの方が綺麗ぐらい、
へ
ー、に見えちゃうんで、うん、やっぱ技術の進歩ってすごいなと思って、
なんか作品の雰囲気にも合ってそう。
合ってる合ってる、もうぴったしですね、
モノクロ、うん、なのが、
うん、ほんといい感じなので、うん、ぜひご覧くださいませ。
はい、
うん、ということでね、来週はね往年の名作でも知ってる人もみんな知ってるよ多分、
うん、
有名だもん。
そっか、私知らなかった、
うん、うん、いや私が大学生の時に見てるぐらいですから相当有名な映画ですようん、
私オタクだったから
かましいわ。いや私もオタクなんですけどね、あのアメリカ映画名作で検索すると大体出てきますね。
へ
え、うん、あのいろいろリストがバーって出てくるんだけど、
うん、
大体その中に入ってる、
うん、
大体ね追憶とかね、
うん、
アニーホールとか、
追憶は聞いたことある、
うん、そう追憶とかね、トッツィとかね、アニーホールとかね、あの辺ですね、
うん、
今あのリスマに候補に上がってるのはあの辺ですね。まあまあまあ、あのそういう感じの映画でございます。
はい、
うん、なんで来週はねペーパームーン、
はい、リスマニ会でございます。
リスマニ会よろしくお願いします。
はい、
ということで加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。リアルタイムで聞けない方などにも好評なんで、こっちの方でもぜひ聞いてみてください。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて、毎週火曜日の13時台から再放送もありますんで、 再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組はナレーションイベント司会等のお仕事を受けたまわります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。